の梅天国。この番組は福梅本舗の提供でお送りします。
世界初の梅にスポットを当てた番組、梅仙人の梅天国スタートです。皆さんこんにちは、ナビゲーターの梅大好き梅ちゃんです。今日は今年2回目ということで、前回に引き続き今年の抱負をテーマにお送りしたいと思います。梅仙人こんにちは。
ああこんにちは、梅仙人です。
前回は今年の抱負ということで、身近にある梅干しの良さを子どもたちに伝えていく活動についてお話もさせていただきましたが、今回は引き続き抱負ということで、私のまず抱負は、梅ちゃん梅仙人の畑でお勉強っていう抱負を掲げたのですが、はい、梅仙人の畑とか蔵とかを、うん、自分の目で見に行っていろいろ勉強したいなと思うんですけど。
ありがたいことなんですよ。
はい
綺麗なお方が来てくれるとね、それ最高です。
この間一度だけ初めて、はい、畑の方に行ったことがありましたけど、畑で野菜なんかもの無農薬でされているのも見たので、で美味しい野菜もいただいてそれで今年はそういうのも梅干しだけじゃなくて、畑の梅仙人がどんなことをしてるかとか、蔵でどんな梅のお酒があるのかとかっていうのを見ていきたいんですけども、教えていただきます。
やっぱりね、実際に、はい、酒蔵のお酒がですね、僕で20年前ぐらいからですかね、
はい、
少しずつ お酒全然飲まないのにから憧れあるんですね。
あ、お酒にですか。
お酒飲めないだけに、はい、お酒の飲む女の人とか粋なグラスをこう傾けて飲むのに夢あるんですよ。で男なんかでもいっぱい飲んでクッと飲んでこうやってるのを見てるとですね、はい、飲めないだけにできないことに憧れてあるじゃないですか、
うん、ありますね。
だからそれに憧れて、フランスとかイタリアのワイナリーの、うん、よく映画なんかであるじゃないですか、はいはい、こう中にトントンと入ってくると、
はい、
あれを作りたくて、はい、山の上の頂上の海の見えるところで熊野の山並みが見えて、
はい、
それから紀伊水道が見えて、
はい、
そしてその下の民家がたくさん見えるというところで作ろうと、あの山小屋を設定したのが、はい、もうね何十年も前なんですけども、はい、その時からやっぱりお酒蔵というのは夢あったんですよ。
あ、そうなんですか、はい、夢を叶えた形がその蔵。
そうです。だから私は梅仙人って言ってますけども、はい、最初はですね、私の方のあだ名で夢ばっかり覚えてるから、はい、夢だと。でその夢仙人ということで、はい、だから夢って書いて、英語読みでは夢だけども、うん、
はい、
ローマ字読みにすれば梅になるんですよ。
そうです ね、はい、
だから
U を使って、
そう、はい、それがその2つを使おうと思った時に、キャノンの会社の愛が観音のご信仰者で観音というその商標を取ろうとしたらしいですけども、英語読みにしたらキャノンではなくてついついキャノンに今なってしまったというようなちょっと話を聞いたんで、じゃあ僕は一つ欲ボケだから梅と夢と一つもらおうと、だから私の酒蔵のところにはその糖度は夢仙人って書いてるんですよ。名残なんですよ、夢仙人。そこからその時に24、5年、もっと前からかな、あの中で80年製の、もう今、70年製か80年製の梅干しも、昔食べてもらったでしょ、黒いの。
私はまだ食べてないです。
黒い、真っ黒くなってるのが美味しいんですよ、
はい、
眠ってるやつが、はい。それが蔵の中にあったやつが、火消し薬という、昔から言う蔵の中で、火災防止ということで、災難よけということで、梅を蔵の中に入れて、それが今、日本でも300年とか200年とかあるって、その名残なんですね。私ともあれ80年生ぐらいだけども、
はい、
でそこに梅酒を入れてるやつがあるんですよ。だからそれなんかでも飲めないもんだから、どんどんありましてですね、あれがもう満タンになってます。
泊まりた
い。あの山のお酒は、山小屋で、泊まってくれた人にだけ出してるわけですね。だから東京私でもあれを譲ってくれないかとかで言う人あるんですよ。しかし持ち出すとやっぱり安全弁があるでしょ、やっぱり、
はい、
途中の道中にいろんなものいたずらされたり困るから、はい、だから山の焼きたい人だけ飲んでもらおうということで、それ一度ですね、甘辛糖とかですね、甘中辛とかね、甘糖とかっていうのでいっぺん調べてくれたらいいですよ。それも一つ 検討してくれたら20年前の歴史が解けてくると思うんですけど。
そうですね、楽しみ。
それとか野菜とかはね、
はい、
あの今も黒豆も作ったんだけど、枝豆にしててあとは黒豆で作ったお正月に今黒豆で作るでしょ、はい、そういうそのものを種がまくと一粒万倍こう増えてくるというところも、うん、やはり先ほどのその皆さんの心の中にだわついてる社会の中で、はい、スローに作物が急に起きられませんもん ね、
うん、そうですね。
だからスローでいって結果的にものができるよという、うん、今の世代の中で結構ね作物っていうのは心に、うん、あのゆとりかな、せわしない時代の中でホッとさせてくれる一時があるということも、ね、経験してもらったらありがたいなと思ってます。どうぞお越しください。
はい、はい、行かせていただきます。土仕事をすると気持ちが優しくなるっていうのを聞いたことがあって、もう最近なんかナチュラル思考になってきてますよね、うん、皆さん食べ物にしても。なので今年はもうたくさん土触って、うん、まあ、ピリピリしない1年を過ごしたいなと思うんですけど。
そうですね、あのピリピリした生活はどうしても逃げられない世の中で、今コンピューターとかいろんなもの の、はい、あの厳しい、社会の中だけど、一時をほっと緩やかになる時間帯、はい、体が美味しいものを食べてくる、甘いものを食べて、ケーキ食べて、体を酸性にいっぱいしてしまったら、はい、あとでちょいとアルカリに戻すものを食べておくとかね、うん、忙しかったらちょっと一時の間をあのこう楽しむとかっていう意味では、農園っていうのはすごくこうある意味では人の気持ちを、はい、だからあの裸足で大地を踏みしめるっていうのは非常にこう落ち着くじゃないですか。あの裸足でその土の上を歩くっていうのはね、
山小屋で人を止めたりとか、あと畑、ね、でこんなことをみんなにしてもらうとかっていう夢もたくさん詰まっているって伺ったので、
うんうん、それはありますよ。あのもう私も70ですからね、うん、あのあとどれだけの時間があるかっていうことで世話しないんですよ、忙しいんですよ結局は。それでね、あの先日も関東へ出てったのも、
はい、
その熊野と関東とつなぐ線っていう形と、はい、それから、農業しながらあの日銀券だけお金だけ稼いでって言うんだ、それじゃもう70にしてあんまりにも寂しい感じですよね。だからそこにその作物を作って梅を作って、で梅ジュースを作って、はい、だから冷凍の梅をですね、冷急冷凍にかけといて、はい、で冷凍室入れといて、そして好きな時に子供に細胞を冷凍するとですね、はい、梅の細胞がくずけるんですよ、あの傷むんですよね、はい、だからそのすぐお砂糖を入れるとジュースがすぐ翌日出るんですよ。あのジュース一番難しく、昔だったらですね、うん、梅干しをそのまま針の穴かとですね、爪楊枝で穴を開けて、うん、そして容器入れてお砂糖入れて出てくるのを待つで上手下手があったんですよ、
うん、
しかし今は簡単に冷凍にかけとると、うん、そして今度は外すと、ただ気をつけないのはいけないのは瓶の中に梅干しを入れるときに、
はい、
石みたいに硬くなってますから、はい、柔らかい梅だと思って上からポンポン掘り込むとガラス容器が割れてしまうんですよ。これ一番気付けないからですね、
はい、
石みたいに硬いですから、はい、それは下へお砂糖を入れといて上から掘り込むがそろりとこう優しく入れて、うん、そしてジュースをやると翌日も飲めるんですよ、
うん、
だからそういう冷凍の青梅をと、はい、完熟梅を作って、はい、そしていつも冷凍して子供の必要な時にジュースを作るとかですね、うん、あるいは梅酒なんかでもあれで作ると年がら年中作れるんですね、冷凍しておけばね、
うんうん、
焼酎入れると、あるいはワインを入れると結構それできるんですよ。
へ、
だからいろいろね、皆さんがいろんな知恵を出してくれるんで、
はい、
だから一般の待ち方の人なんか、私こうしたんだけどこれはいいよっていうことも、逆に言うと別な人からしたこと百姓のしてない人から知恵をもらうことがあるんですよ、やっぱり。
うん、
それも大事に僕なんかもしたいということで、だから都市とあの町と田舎とのつながりをもっと緊密に大事にね、うん、
はい、
していきたいなっていう、それが山小屋の小さい部屋なんですけども、
うん、
あのまあ作って皆さんに今まで20年間ぐらい使ってもらってるという形でだいぶ傷んできましたけどね。
行ってみたいですね。もう若い人たちなんかは、まあ、都会の方なんかは土に触る機会とかっていうのもないと思います、
ね、それとね、あのやっぱり慣れてもらうということ大事なことなんですよ、
うん、
僕なんかはあの畑は大体南部、あの紀州は山が傾斜地ですから、
はい、
あの緩やかなあの畑っていうのはないんですよね、割とね、なだらかな丘っていうのが、
はい、
だから
崖みたいな、
僕が、はい、面白かったのは、ある会社の人が社員が皆さん来ていただいた時に、
はい、
一番なだらかなところの足元の滑らないようなところと置いたんですよ、あの、はい、そこだけ取らずにその方のように専用に置いといたんです、うん、そうしたら来たら うわ怖いって言い出したんですよ女の人が、
はいは
い、慣れてないでしょ山の傾斜っていうのはきつい急傾斜っていうのは僕ら毎日してるもんにはなだらかな土地だと思ったけども、はい、街方から見れば斜面がきついですよ、
うん、
自分が体が持ちないという慣れてないから
そうです、
ね、だからまあそこら辺も田舎と都会の違いっていうのですね、はい、こんなになだらかなとこでも滑るって怖いって震えてる人もあるんだなと感づくしね
私も都会育ちじゃないですけど梅仙人の畑の方に行くときに助手席で大号泣しましたもう
あそこなんか僕なんか銀座ですよ、非常に楽に走れるところなんでことは慣れてるってことですよう
ん
あのその場にね場所にね
慣れるまで時間かかります
ねうん諦めることですね
あの梅仙人 その小屋に泊まりたいっていう方がいたらどんな風な経路で皆さん
あのね口コミですかね
へ
え。南部行くと、
はい、
無料でお金がいらなくて泊まれるとこあるよということがやっぱあんなもん通じるんですねやっぱりそうすると電話で来たりですね
へ
で僕は人好きですからねどうぞってで布団もまあ置いてるんですよお風呂もまあ2つあるんですよね
へ
だからまあそうすると大事にしてた飯をめったに出さないのこれは一番いいよって出してあげるんですねその子がね大学生時代にね、駆け落ちしてきた子があったんだけど今も立派な人になってますよ東京です
ごい駆け落ちしたその結果はどうなったんですか
うまくいったですよう
まくいった
うまくいった
すごい
だから非常に懐かしかったね豊かだとか貧しいとかお金がないとかあるとかじゃないんですやっぱりだから僕はお金がなくて息子の大学いろんな費用が行った時に建てられないはずのものが人の子供まで面倒見たことになるんですね、
そうです
ね大金持ちが自分の生活に一生懸命になって何もしてないということから見たらお金ないからやれないっていうんじゃないやる気があるかないかだけの問題だっていうねだからまあそれで仙人だ有名仙人だって仙人だっていうことでまあどうやら少しそういうことでねあの若い人たちはやっぱりいいですよ、
楽しそうですね私も今年はもう定期的に本当に通い詰めたいなと思ってる
だからお酒の味もまた見てくださいあんたはお酒飲めるんだと思うけど僕は飲めないから、
はい、
これは A 級品の上よとかね、
はい、
これは B 級品よとかね
へ
それを調べるのにだいぶこう時間かかると思うんですよ
へえ、はい、楽しみでは今年もまたじゃあよろしくお願いします
はいどうも
この番組にご意見ご感想、質問などがあればお待ちしています。宛先はファックス番号 0120-43-2800 0120-43-2800 梅ちゃんブログはアメブロ検索のノー梅干しノーライフノーはアルファベット大文字で NO で検索してください。コメント、メッセージからお願いします。いかがでしたか？梅仙人の梅天国次回もお楽しみにナビゲーターは梅大好き梅ちゃんでした
お相手は梅仙人でしたそれではまたね
梅仙人の梅天国この番組は福梅本舗の提供でお送りしました。